瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。毎週水曜日は瀬戸アート情報をお送りしています。今日は瀬戸市南山口町の愛知県陶磁美術館の本館ギャラリーで現在開催中の瀬戸市文化振興財団企画展戦時下の瀬戸焼をご紹介します。どのような内容なのか、瀬戸市文化振興財団埋蔵文化財センターの岡本直久さんにお話を伺っていきます。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
戦時下というタイトルなんですよね、はい、ということは太平洋戦争の頃がテーマということになりますか。
そうですね、私も戦時下と聞くと太平洋戦争のことをまず思い浮かべるんですけど、もちろんその時期も含むんですけども、それより50年前に日清戦争というのがあります。それからその10年後に日露戦争と、でいずれも勝利するんですね。ですから日本はどんどんその勢いで軍事主義に傾いていきます。で、大正3年に始まる第一次世界大戦が大きな転機となるんですが、このような戦時下というふうになるとこの時期から始まっていると考えました。でこの激動の時代の焼き物生産をテーマとしたということです。ですから時代としては大きくは大正時代から、昭和の前期という時期になります。
そういうことですね。もう日清戦争の頃からということになるわけですね、はい、で具体的に言うとその戦時下にはどんな焼き物が作られていたんですか。
大きく分けるとですね、前半と後半というふうに分けられるというふうに思ってます、はい、で前半の方はですね、戦争が勝っているということもあって好景気になります。で後半になると戦争が悪化していくということで大不況という感じで考えてます。でまず前半なんですけども、近代になってですね、海外との貿易が活発になってきます。で焼き物のもその一つでですね、日本の作風っていうんですか、日本風な焼き物というのが大変受けましてですね、輸出量がどんどん増えていきます。で第一次世界大戦を迎えるんですけども、もともと日本の輸出先の第一位がアメリカだったんですが、そのアメリカではドイツの製品が圧倒的に多く入ってました、はい、ところが第一次世界大戦ではドイツがその戦争の当事国というふうになっています、うん、ですからその生産がストップしてしまうんですね、はい、でその穴を埋めるようにしてアメリカから日本に大量に注文が来ます。
そしてその注文はこの瀬戸にも来たということですか。
ですね、貿易の方を扱っていた森村組という会社があります。でその貿易商を通じてですね、やっぱり焼き物といえば瀬戸だということで瀬戸に注文が来ました、
はい。そうしますと瀬戸は活気づいたということですか。
ですね、そうはいかなくてですね、アメリカというのはもうともかく大市場ですね。ですから注文の量も大変多くありました。でこれまでの生産の体制をずっと続けている瀬戸では、はい、この注文に応じるだけの力がなくてですね、とてもまかないきれないという、そういう状態になりました。
それでどういうふうになったんですか。
森村組が、これではとても注文に応じることができないということで、もう一度自分のところで作ってしまおうということを考えたんですね。で、日本陶器合名会社という会社を立ち上げました。工場を作ったのが名古屋の則武というところなんですね。でこうやって言うと多分ピンとくる方も多くあると思いますが、則武ブランドですね、これが作られるということです。ですから森村組が会社を作って、自社で製品を作って、それを売り出した、それが則武でということになります。
瀬戸ではその需要を賄いきれなかったからっていうのも流れがあるということなんですね、
はい、そういうことですね。
そういうことなんですか、はい、でそして、その日本陶器が自前で製品を作るようになりました。そうしましたら瀬戸はどうなったんですか。
そうですね、のりたけ森村組から、うん、注文を受けてそれなりに製品を作っていたのがストップしてしまうということで、はい、瀬戸がじゃあ何もなくなってしまうのかというふうに思われがちなんですが、実際にはですね、日本陶器がその生産をして売り出したというので大成功を収めたのがきっかけで、他の会社もそれをやり始めます。 ただ自分のところで作るだけではなかなか大変なので、うんうん、これを瀬戸に注文を出すということを実際にはやっています、はい、で瀬戸の方でですね生地を作ります。元の陶器の時期の形の部分を作ってですね、はい、それを会社の方に渡して会社の方で絵付けをして売り出すという、はい、そういう形をやってました。それからまた瀬戸ではですね、実際今の話はすべて海外への輸出用の製品の話なんですけど、当然日本にはたくさんの人が住んでいてですね、それを、陶磁器を使っているということですね、国内向きの製品も作る必要がありますので瀬戸ではそういうものを作っていました。さらにですね、これも皆さん多分ご存知だと思いますけども、その頃ノベルティというのがあります、うん、置物なんですけど、うん、まあ、一番有名なのは人形の形をしたものですね、うん、これも海外で大人気になった商品です。でものすごく細やかな形をしたもので、そういうものが大変求められていたということで、そういうことをできる海外で求められているものが作れる、そういう技術を持ったのは瀬戸の工人たちということだったんですね。ですから瀬戸の工人たちの高度の技術というのが大変重宝されたということになります。
人形とかレース人形とか素晴らしいものとかも、ね、ありましたしね、はい、ということはその瀬戸の焼き物の技術はすごかったっていうことになるわけですね、はい、でもそんな華やかな時代も長くは続かなかったっていうことになってくるんですか。
そうですね、戦争が第一次世界大戦まではなかなか景気は良かったんですけども、うんうんうん、これが中国に進出をしてですね、日中戦争が始まるとか、はい、まあそれから太平洋戦争につながっていくんですけども、うん、そういう影響というのは確実に日本にやってきてます、はい、でこの頃に作られた器を見てみますとですね、土の質がすごく悪くてですね、うん、模様なんかもほとんど入れられない質素なものということになります、うん、でノベルティについても戦争が関わる人形が多く作られていましてですね、うん、天井を見ていただければ分かるんですけども、軍人さんの形をしたものですとか、子どもたちには戦争の時に着ていた門兵とか、そういうものを着た人形が作られたりなんかしています。でこういうようにですね、華やかな時代から暗黒な時代へと大きく移り変わっていく様子を展示で表現しているということになります。
焼き物とその時代っていうのが大きく関わってるってよくわかる展示になってるんですね。
そうですね、本当に華やかなものがたくさん並んでいるコーナーと、そういう戦争によって作られているちょっと暗い感じになってしまうようなものと、そういうものが本当に対比できるような展示になってます。
そしてこの企画展に合わせてイベントもあるそうですよね、
はい、12月11日日曜日なんですが、歴史講演会を開催いたします。タイトルが、陶磁器産業から陶芸へというタイトルになります。で講師の先生は岐阜県現代陶芸美術館の立花明先生にお話をしていただきます、はい、時間は午後1時30分スタート。で場所は愛知県陶磁美術館本館地下1階の講堂になります、はい、で参加費は無料で、事前申し込みも必要ありませんので、気軽にお越しいただければというふうに思っています。で
その日午前中にもイベントがあるって聞きましたけど、
同じく12月11日の午前、10時半からスタートなんですが、愛知県陶磁美術館本館1階の展示説明室というお部屋があってですね、そこで画面を使いながら、展示の説明をいたします。
ね、それがまた、ね、よりこう興味持って見られそうなきっかけにもなりそうですね。
そうですね、一日、そういうものをちょっと関わっていただければというふうに思います。
12月11日歴史講演会とそれから展示説明会もあります。今日岡本さんにいろいろお話を伺いました。
ありがとうございました。
時代の流れとともに戦争は戦争でもその戦争の時代もによっても違うということがね、分かりそうな感じですよね。
戦争時代でも頑張っているというところも見ていただければというふうに思います。
そうですね、今日のお話は愛知県陶磁美術館の本館ギャラリーで現在開催中の瀬戸市文化振興財団の企画展戦時下の瀬戸焼につきまして、瀬戸市文化振興財団、埋蔵文化財センターの岡本直久さんにお話を伺いました。